命の大切さを。ペットの衝動買い、安易な販売はやめましょう。日本動物愛護協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。いつもでしたらこんばんは西村豊子ですっていう声から始まるこの番組なんですが、申し訳ございません、今日はちょっと西村さん、この番組お休みをさせていただいておりまして、今週と来週の2週間ちょっとお休み、2回分お休みをさせていただくことになっておりますので、ご了承いただきたいと思います。申し訳ございませんが、よろしくお願いをいたします。さあ、3月ももう半ばに差し掛かってまいりまして、このところ急激に気温の方が上がってまいりました。なんか20度を超える日がポツポツ出てまいりましてね、春めいてきたなという感じがいたします。考えてみましたら、あと10日ほどでなんか桜の方も咲き始めるということですからね、なんかこうワクワクしてきますね。不思議とやっぱり日本人というのは桜が好きなんでしょうね。桜が咲くっていうだけでなんか気持ちがワクワクしてくるのが不思議な感じがいたしますが、ただね、まだまだ感染症対策をしなければならないというところで、どこまで花見が今年もできるのかなっていう、そこがあるのでね、わーっという感じにはちょっと気分的にはならないところもあったりいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティ西村豊子さん、今日はお休みということでございます。よろしくお願いいたします。さあ、今日お電話で出ていただきますゲストの方ですが、豊中市教育委員会事務局読書振興課にお勤めの井之内里奈さんという女性の方にこれからお話を聞いていこうと思っています。井之内さんは視覚障害者でありながら、豊中市の読書振興課というところでお仕事をなさっていらっしゃいます。仕事を始めて1年ということなんですけれども、そのあたりのところ、それからもう一つ、アビリンピックで金賞を受賞なさったというお話をお伺いしてるんです。このあたりを、井之内さんに聞いてまいりたいと思います。井之内里奈さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
井之内さん、視覚障害者ということなんですが、はい、今目の状態というのはどういう状態でいらっしゃるんですか？
あ、はい、今、私は網膜視と変性症という病気が、原因で視覚障害になりまして、はい、今現在は、中心視力はまだ十分残っているので、文字の読み書きとか普通にそういったことはできます。
なるほど。
周辺の視野がちょっと欠けているので、一度に見える範囲がもう向かい合って話してる人のお顔がようやく全体やっと入るかなっていうぐらいですね。
まあ本当に正面にいらっしゃる方ぐらいしか見えないと、はい、横は全くこう見えない状態なんですね。
そうですね、はい。
白杖は持って、歩いていらっしゃるんですか？
あ、はい、持っています。
なるほど。この目の状態なんですが、いつ頃からこの色変が分かったんですか？
学生時代に診断されて、
はい。
そのぐらいですね。大学時代ぐらいからです。
大学時代。井上さん、はい、失礼ですが、今おいくつでいらっしゃいますか？
今29歳です。
29歳。ということは、はい、まあ、ここ10年ぐらいで、目の状態が進んでしまったというような形になってるわけですね。
そうですね、はい。
なるほど。ということで、井上さん、
はい、
今その豊中市の教育委員会、 読書振興課というところで働いていらっしゃるというふうにお伺いしたいんですが、これは間違いない事実なんですね。
あ、そうです。
井上さんが、その、豊中市、まあ言うたら公務員ですから、公務員を目指そうと思われたのはどういうことからなんですか？
はい、もともと社会福祉の方に興味がありまして、
はい。
で、自分も当事者ということがありますので、誰もがみんな自分らしく安心して生活のできる福祉、地域、そういった地域を実現していきたいなっていうことで、
うん、
で、何か関われることはないかなっていうことで、まあ、公務員ということで、まあ、できれば地域に密着した市役所ということを目指しました。
なるほど。井上さんご自身は豊中市在住でいらっしゃるんですか？
あ、はい、大丈夫です。
なるほど。で、まさに地域に根ざしたお仕事をしたいという思いで、豊中市の市役所を目指されたというわけですね。
あ、はい、そうです。
でも、まあ、視覚障害を持ちながら、まあ、市役所を目指すということは公務員試験を受けなければならないというわけですから、
はい、
それなりにやっぱこれ大変だったでしょう。
そうですね。まあ、まだ受験時はギリギリ隅地で受けれたので、
はい。
問題用紙とかを拡大していただいて、
ええ、
で、隅地の本を拡大して読みながら勉強して、
ええ、
で当日も隅地で受けました。
なるほど。ということは、拡大しながら、文字を拡大しながらの試験を受けられたというわけですね。
あ、はい。
そういうことなんですね。
はい。は
ただ、試験勉強というのはどのようになさったんですか？
試験勉強は、公務員試験に関する問題、まあ、パソコンデータとかでいただいたものを見たりとか、
はあ、
で、あとは、持っている公務員試験用の本を、まあ、拡大しながら、
はい、
読んで勉強しました。
なるほど。普通の、まあ、公務員試験を受ける方と、その視覚障害の方が公務員試験を受けるのと、違いみたいなのはあるんですか？
そうですね。まあ、受験の種類によりましては、点字受験とかで、音声パソコンを使った受験もございますので、そういったものの方が、より受験しやすいっていう方であれば、
うん、
そういったものを使われてる方も、実際会場にもいらっしゃいました。
なるほど。まあ、自分に適した方法というわけですね。
はい。
はあ、試験時間も若干違うというふうによく聞くんですが。
あ、そうですね。点字受験の方は、読むのも時間がかかるので、多めに、2倍から 2.5 倍ぐらいだったかと思うんですけど。
なるほど。は
い、
井上さんの場合はどうだったんですか？
あ、私はもう墨字で受験しましたので、もう一般的な、試験を受けられた方と一緒の、
はい、時間的にも、他の人に比べて長いということもあまりなかったわけですね。
そうですね、はい。
で、まあ、見事合格されたということでよかったですね。しかしね、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。で、実際に配属されたのが読書振興課というところなんですね。
はい。
具体的にこの読書振興課ってどんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？
はい。読書振興課が管轄しているのは主に公共図書館と学校図書館になりまして、
はい。
で、豊中市内にある公共図書館と、あと各小中学校に設置されている学校の図書館の、運営に関することであったり、まあ、用いる物品などの、
うん、
支出管理とかに関することであったりの、事務業務を行っています。
今聞いててもなんかようわからん難しい感じなんですが具体的にはどういうことをやっていらっしゃるんですか？
私が担当しているのは、施設を、まあ、図書館でしたら運営するのにあたって、まあ、警備の方に依頼したりでしたり、であとはまあ、電池とかそういった公共の警備設備とか、
はいはい、
そういったものにお金がかかってくるので、それの請求を受けて毎月ちゃんと決まった 時に支払いができるように手続きをしたりとか、
そういう事務手続きなどをやっていらっしゃるというわけですね、はい、井上さんがお仕事する上で、周りのサポートというのは必要なんでしょうか。
ある程度はまだ見えてるので一人では行ってはいるんですけども、やっぱり長時間パソコンとかを見てるとやっぱり目が疲れてくるっていうこともありますので、なんかそこは相談させていただいて、パソコンの業務だけじゃなくて、
はい、
他に提示物の整理であったりとか、そういった画面を使わない業務を取り入れていただくようにお願いしてやらせていただいております。
その辺の周りの理解といいますか、サポートはしてもらえている状況なんですね、はい。
あ、そうですね。
これはまあある意味ありがたいですね。
はい、そうですね。
周りの方は温かい方が多いですか。
あ、そうですね。どうしたらより仕事がやりやすい、どうしてほしいっていうことを聞いていただくので、こちらとしても言いやすいところはあります、
ね。ああ、それはええことですね、
はい。
やっぱりね、仕事していく上で、そして周りの方に理解してもらうということは一番大事なことですからね。
はい。
さあ、そういうことで今お仕事をやって1年経ったということですが、1年経ってみていかがですか。
そうですね、覚えることが多くて、
は
あ、1年間結構あっという間に過ぎていったなっていう感じがあります、
ね。なるほどね。確かに会社に入った時1年目、まあ一応1年経たないと全体のこと分かりませんからね。
はい。
ああ。で、大体こう分かってきた感じですか、ここまで来ると。
そうですね。1年間の、部署としての流れとかはちょっとずつはつかめてきたかなっていうところですね。
仕事は面白いですか。
そうですね。分かってくると、あ、こういうことだったんだなっていうのが、自分で、より知識が深まる感じがするので、そこは楽しいです。
なるほどね。ぜひね、これからも楽しんで仕事をしていただけたらなと思うんですが、
はい、
さあ、もう一つのお話なんですが、
はい、
アビリンピックで金賞を受賞なさったっていう、まあ、これだけ実は私、お話聞いてるんですが、このアビリンピックって一体どういうものかっていうことをちょっと教えてもらえますか。
あ、はい。アビリンピックは、公式名称を全国障害者技能競技大会と言いまして、
は
あ、で、障害者の方が日頃培ってきた技能を競い合うことによって、職業能力の向上を図るっていう目的と、またこの大会によって企業や一般の方々が障害者に対する理解とか認識を深めていて、雇用の促進を図るっていう目的で開催されています。
これはだいぶ前からあるもんなんですか。
そうですね、今年で41回目になります。
そうなんですね、
はい。
で、井上さんは視覚障害をお持ちなんですが、障害者っていう、これはもう幅広い障害をお持ちの方がこれを、はい、目指されるというわけですか。
そうですね、いろいろな障害の方、聴覚障害であったり肢体障害であったりっていうことで、そういった方々も、たくさんの部門がありますので、
はい、
自分が出場したいできる種目に出場されています、
はあ。例えばどんな部門があるんですか、それ。
コンピュータープログラミングとかそういったものであったり、
はい、
ホームページ作成っていうものであったり、
ホームページ作成ね、
はい、であとはビルクリーニング、
はあ、
でフラワーアレンジメント、
はあ、
でオフィスアシスタントっていう書類なのかをどう整理していったらいいのかっていうような競技なのかもございます。
それは競技になってるわけですか。
あ、そうですね、競技になっておりまして、順位がつくようになっております。
なるほど。ちなみにその井上さんの場合は金賞受賞なさったということですが、はい、どの部門を選ばれたんですか。
パソコン操作種目ということで、こちら視覚障害者の方限定の種目になるんですけども、
はい、
内容としましてはパソコンの画面読み上げソフトであったり、画面拡大ソフトを用いて、 Excel のソフトで表やグラフの作成であったり、
ええ、
データ処理、インターネット検索などの課題を90分で行うようなことになっております。
なるほど。表作成とか、そういういわゆるパソコンを使って、まあ、検索も含めて、いろんな機能を、まあ、それがうまくできるかどうかっていうことを競い合うというわけですか。
そうですね、時間内に課題が処理できるかっていうことと、
は
あ、あとはまあ、正確性であったり、
うん、
その処理のより何でしょう、ね、適したものというものができているかっていうものに、
なるほど、
競っております。
はあ、なかなかこれ技術がいるもんですね。しっかりとした パソコンのものを把握しとかないと取れないですよね。
そうですね、まあ、やっぱり90分っていうとなかなか短い時間ですの で視覚障害とかがありますと、画面の情報を取るっていうだけでも結構時間がかかって、それをさらにそれを読み取って情報を処理をするっていうのに結構時間がかかるので、う
ん、はい、
そこら辺の訓練は必要かなっていうことを感じました。
一つ聞いていいですか、井内さん。
はい。
そのね、検索とか言うんだったらこう音声パソコンでまあわかるだろうなと思うんですが、例えばその表作成とかなると。
はい、
どのようにしてこの線を引くとかいうのをこうやっていくわけですか。
ですね、ワードとかエクセルとかすべて音声ソフトと、
はい、
ショートカットキーっていうものがございまして、
ショートカットキーね、はいはい、
はい、で、あるショートカットキーの流れをそのままやりますと、
は
あ、表が出来上がったりグラフが出来上がったりということがしまして、
ポンと出来上がるというショートカットできるようなそういう、はい、まあ、言うたソフトがあるわけですね。
そうですね、それを使うことによりまして、マウスを使わなくてもちゃんとグラフや表ができるっていうことでなってます。
それ欲しいですね、私も。
普通のキーボードでそのカットキーを覚えたらできるので、誰でも むしろ請願者でもできるようになっておりまして、
はい、
ね、全然覚えたら便利だと思います。
ありがとうございます。教えていただきました。ありがとうございます。そうなんですね、
はい、
まあ、ぜひ今度は私トライしてみたいと思いますんで、ところでそれで金賞を受賞なさったというわけなんですが、まあ、言うたら一番取り張ったわけですね。
はい、はい、
すごいじゃないですか、これ。
ありがとうございます。
何人ぐらいの中で一番取られたんですか。
全国から今回は7名出場されていました。
7名の中で。はい。はい、まあ言うたら、えりすぐりの7名が登場してきはるわけですよね。
はい。
はあ、で、その中で1位を取った、金賞受賞を決まった時というのは、井内さん、はい、どんなお気持ちでしたか。
そもそも全国大会に行くっていうことすらも想像していませんでしたし、
これ全国大会行くだけでも大変なわけですね。
そうですね、地方大会、まあ、大阪で言いますと大阪大会を、はい、そこで一番にならないと全国に派遣されないので、
この7名というのは本当に選ばれた7名なんですね。
そうですね。
はあ、で、まあ、そこから、まあ、まず地区予選みたいなところから立ち上がって全国大会行きます、はい、で、まあ、言ったらすごい人たちが集まってきた中で、まあ、言ったらオリンピックみたいなもんですやん。
ね、そうですね。
で、その中で、まあ、言ったら金賞、まあ、言わ金銀銅のメダル、言うと金のメダルを取ったわけでしょ。
はい。
どうでした、その時は。
本当に信じられない思いでしたけど。
はい。
もう、ちょっと時間が経ってくると、あ、やってよかったなっていう、すごい嬉しかったですね。
これ自体やることでやっぱりご自身のスキルも上がるでしょう。
あ、そうですね、うん、やっぱり一通りのできる操作を覚えとかないと当日対応できないので、それはかなり練習はしました。
なるほどね、
はい、
頑張り屋さんなんですよね。金賞を受賞したとき、まず誰にその金賞受賞は伝えられましたか。
職場の方に、伝えて、で、課長とかも、同僚の方も喜んでいただいて。
はい。
はい、よかったです。
なるほどね。職場の皆さんもね、それで大喜びしていただいたということで。
そうですね、はい。
そういう意味では、猪木さん、やりがいがありましたね、これ。
そうですね、本当に自分一人ではなかなかここまで来れなかったなっていうのがありますので、この、パソコン操作を教えていただいた方々とか、まあ、職場でいろいろ今協力していただいている方々とか、いろんな方々のおかげだなっていうことも噛み締めています。
なるほどね。今のコメントなんて本当オリンピックで金メダルを取った時のコメントですよ。みんな同じようなことをおっしゃいますからね。そうですか。いやいや、でも本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
猪木さん、まあ、お勤めのまだ1年ということですが、今後こんなことしてみたいなとか、あるいはまあこんなものに挑戦してみたいなっていうのはなんかあります？
まあ、今回、せっかく技能を身につけられたので、
はい、
まあ、それを維持していきたいっていうのと、で、また、さらに勉強していって、職場での、業務の効率化であったりとか、そういったものにも活かせれたらいいなっていうふうには考えております。
なるほど。まあ、職場の方もそれちょっと期待してるところがあるかもわかりませんよね。
あ、はい。
で、それに応えていかなあかんと。でも、常に今の、猪木さんのお話聞いてましたら、前向きにやっていらっしゃるところがいいですよね。
ああ、ありがとうございます。
まあ、なんていうんですか、豊中市にお勤めですから、市役所でしたら、ひょっとしたらまた移動とかあったりするかもわかりませんからね、なんか、はい、こんな仕事やってみたいなってあったりする、しますか？
まあ、もともと目指したのが福祉に、の政策とかに関わりたいということであったので、
はい、
まあ、いつかはそういったことにも携われたらいいなっていうふうには考えております。
なるほど、豊中市の市長さん聞いてありましたらぜひお願いしたいと思います。一応言うときましたからね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、
これからも頑張ってくださいね。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
失礼いたします。どうも
ありがとうございました。
豊中市教育委員会事務局の読書振興課にお勤め、猪内里奈さんにお話を伺いしました。ねえ、頑張ってる様子がよく分かったような気がいたします。さあ、皆さんから、この番組へのご意見、ご質問がありましたら、メールの方は、めぐすり @obc1314.co.jp、おはがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪、話のめぐすりミュージックソン、話のめぐすりミュージックソン、こちらの方で皆さんのお便りお待ちしております。ということで、お別れの時間がやってまいりました。いつもでしたら西村豊子ですって言うんですが、今日は私一人で頑張っていきました。はい、いかがでしたでしょうか。お相手はラジオ大阪の原田俊晴でした。では、いつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれ
4月スタート、ラジオ大阪の新ワイド番組は
月曜から金曜朝6時30分からニュースを求めるすべての方へ、藤川隆雄のニュースでござる。
夜11時はアイドル、芸人、声優、タレントがしゃべくる桜橋919。
その他詳しくはラジオ大阪のツイッターホームページで。
しゃべくる、
サブカル、
カラフル、
ラジオ大阪。
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週木曜日夜11時30分からオンエア中でございます。この番組は福祉番組じゃないの？福祉番組ですか？どっちですか？はい、とにかく一度聞いてみてください。